ニュージー大好きポッドキャスト、テリーのザーの独り言。先週はロトルアに行ってきましたという話をしたんですが、なんと仕事で今月中に2日間もロトルアで、しかもまたホビットンに寄ることになりそうで、先週お話ししたホビットのビールジョッキが増えそうです。今度は仕事なので、ガイドが喋っていることをちゃんと聞かないといけないというプレッシャーがあるんですけど、まあいつもの通り、まあなんとかなるでしょうと思ってます。最近仕事で日本の芸能事務所とかテレビの番組プロデューサーさんたちとか、あとは歌手の方本人とかと打ち合わせをさせていただいてるんですけれども、どの打ち合わせでも共通しているのが、異様にテンションが高いというか、みんな楽しそうに打ち合わせをするんですね。別に内容は楽しい内容じゃなくて、答えのないトンネルとかに入ってる時でも、なんていうのか、会話が面白いし、なんか笑っていて、まあ、誰かの答えがボケたつもりじゃないのに間違ってたりしていても、それに突っ込んでくるとか、結構面白いんですよね。こういう会議を最近してて、昔を少し思い出しました。ポッドキャストでも何回か言ってますが、僕は日本ではシステムエンジニアでした。コンピューターによるシステムを取引先に提供するのが仕事で、ある時は設計図を書いたり、ある時はプログラミングをしたり、ある時はお客様のところで導入作業をしたりと、そういう感じです。この設計、プログラミング、テスト、運用っていう各々の段階で、それはそれはもう大変なエラーが発生します。簡単に想像できるのはプログラミングとテストだと思うんですけれども、納期が決められている中、やっと終わったって思ったプログラミングがテストデータを流すとエラーになって、もう本当にえーって叫ぶくらいなんですね。特に終わりが近づいている状態での重大なエラーは、もう納期が絶対に間に合わないって思ってしまって、普通のエンジニアはもう青ざめて、そこから何日も徹夜作業に突入するんですね。でもとある銀行のシステムを構築している時の SE が、まあ、SE ってそのプロジェクト単位で寄せ集められて、今回のプロジェクトはこのメンバーとか、次のプロジェクトは、どっかからやってきたこのメンバーとか、そういう感じになっていくんですけども、その銀行のシステムを構築するときの SE の中で、エラーが発生していて、もう顔面蒼白状態になるようなケースでも、なんかすごいハイテンションで、おお、やっちまったよ、来たよ来たよとか言いながら笑ってるんですよね。まあそれだけ話したらなんか仕事のできないやつみたいですけど、そこから異様な、もうなんて言うんでしょう、スピード、ハイテンションでプログラム解決させるんですよ。本当に最後まで笑顔を絶やさずにやるんですね。それって周りにすごい影響を与えてるんだなと思ってます。本当徹夜続きでエラーをしている場所が全くわからない時って、気分はもうどん底ですし、楽しい気持ちなんて一かけらも生まれないんですけど、彼が笑顔で叫んでいると、なんかこう、よしやるぞみたいな気持ちになるんですね。きっと芸能界も同じなんじゃないかなと思ってます。多分昼も夜もない世界で、思ったように撮影とかができなくて、そんな時に怒っても悲しんでも仕方がない、笑顔で乗り切ろうとしているんじゃないかなって今はそう思ってます。だから彼らと打ち合わせが終わると、なぜか楽しい気持ちになっています。打ち合わせ内容は途方もない宿題が与えられていて、絶対無理じゃんっていうようなこともいっぱいあるんですけれども、なぜか会議が終わると楽しい気分です。まあ乗せられていると言われればその通りなのかもしれないんですけれども、人はみんな周りに影響を受けて、そして影響を与えて生きているんですから、それなら周りに影響はプラスの影響を与えたい、そう思います。今日は一通質問をいただいていて、そのまま読んじゃうといろいろ投稿者が多分分かってしまうような可能性がありそうなので、かいつまんで言います。 3週間前の語学学校の選び方で、留学エージェントは学校から紹介手数料をもらっているから無料だって言ってたけど、どうもよくわからないと。結局は学校からキックバックをもらっているなら、自分で学校に申し込んだ方が安くなるんじゃないんですかっていう質問でした。確かに前回はちょっと端折りすぎちゃってよくわからなかったんだと思います。今日はそのことを説明して終わろうと思います。僕は日本で行う留学説明会とか、オンラインでやる説明会でも必ずこの話をします。なんで無料で紹介しているのかっていうことです。時々留学生やそのご両親から質問が来ます。無料って一体どこまでが無料なんですか？有料に切り替わるそのタイミングを教えてくださいっていうものです。この回答は実はもう一つしかなくて、答えはどこまで行っても無料ですなんですね。そもそもなんで無料でこういうことができているのかっていうと、我々は学校から紹介手数料をもらっているから留学生からはもらえませんっていうものです。まあ、ビジネスをしている以上利益は必要です。その売り上げは学校からいただいているので、留学生に対して何らかの費用を請求することはないんです。それじゃあ直接語学学校に申し込めば安くなるのかみたいな思う人がいます。まあ、今回の質問者も多分そう思ってるんだと思うんですけども、それは安くはならないんです。そんなことをしたら学校とエージェントの関係が壊れるからです。学校の代金、学費ですね、学費とかホームステイ代、入学金とかかかる費用っていうのは、直接語学学校に申し込んでも留学エージェントに申し込んでも全く同じなんです。例えば学費が10週間で4000ドルの学校に、自分で申し込んでも学校から請求されるのは4000ドルです。エージェントにお願いして支払う金額も4000ドルなんです。全く一緒です。無料留学エージェントはこの手続きの後、実際に生徒さんが学校に通い始めたら初めて学校から紹介手数料というのを受け取ってます。もうお分かりだと思いますが、留学生の立場で言えば、学校に支払っても留学エージェントに支払っても金額は同じなので、どっちを選べば安く済むかっていう話ではないんです。まあよくあるパターンで、自分以外の他人が儲かるのが尺に触るという考えで、それなら語学学校に直接申し込みたいっていう人も中にはいます。まあそれはそれで別にいいんじゃないかなと思います。どうぞそういう考えの方は語学学校に直接申し込んでください。自分はエージェントを使わないでやってきたっていうのを、それが自慢なのかどうかはわからないんですけれども、まあそういうのを SNS で書いてる人も多いので、まあそういうことも言いたいでしょうから、そういう方はどうぞ語学学校に直接申し込んでください。何度も言いますけど、語学学校で直接申し込んでも留学エージェントに申し込んでも払う金額は一緒です。でも同じ金額なら留学エージェント経由で学校に申し込んだ方がいいんじゃないかなと思います。これはもうメリットしかないと思います。デメリットってどこに存在してるんだろうって思うぐらいです。だって留学エージェントを経由することで、エージェントがいろいろ助けてくれるからです。無料で助けてくれます。例えば飛行機に乗り継ぎがうまくいかなかった、飛行機が遅れて次の、国内線に乗れなかったとかいう場合に、ホームステイだったら到着が遅れる連絡をしなくちゃならないですし、もしかしたらすごく遅れて学校に何日か遅れるっていうこともありえますよね。そういう時は学校に何日か遅れますっていう連絡をしなくちゃいけないんです。そんなのは留学エージェントに任せてやってもらえばいいんです。そうすれば自分は飛行機の再手配を一生懸命やればいいんですから。留学エージェント経由で学校に申し込んで何にもエージェントの手を煩わせない生徒もいっぱいいます。エージェント経由をしたからといってエージェントを必ず利用するっていう必要はないです。保険的なポジションで経由させておけばいいんです。 もちろんがっつりお世話になるっていう人もいます。それはそれでありです。つまり同じお金を払うなら、エージェントを経由させて自分の好きなようにエージェントを利用すればいいと思います。ちなみに無料じゃないエージェントもあります。それは会社の方針で、学校から紹介手数料をもらっていても、もしくはもらえないような契約になっていて、それで提供するサービスに満たない金額、サービスを提供しなければいけない状態だったら、留学生から何らかのサービス手数料という形で徴収していかなければならないんだと思います。でもこの形態だと、学校に直接申し込むのと留学エージェントに申し込むのでは全然値段が違ってくるという点が、最初にお伝えした無料エージェントとは大きな違いです。まあ当然ですよね、サービスの値段が乗っかってきてるわけですから。でもそれは悪いことではないです。ビジネスなんですから。まあボランティアじゃないので。でも時々ツイッターで見かけるんですけど、エージェントに頼むと高くつくのは間違いないから自分で学校に申し込みましょう、簡単です、みたいなことを言ってる人がいるんですけれども、無料エージェントなら高くつかないというか、学校の値段と同じだし、さらに無料のサービスを受けられるんですから、無料エージェントの方がお得なのに、あのような投稿をしている人を見ると、間違ってるって言いたくなります。まあ言わないですけどね。言ってる人は何をしたいのかわかりませんが、きっと自分のメリットになる何かがあるのかな。まあその邪魔はしないんですけど、周りの人を混乱させないでほしいです。僕が言いたいのは、無料エージェントというとなんとなく怪しいというか、無料というのが怪しさ満点だっていうのであれば、有料エージェントを選べばいいですし、ただ無料エージェントはさっき言ったように怪しいわけじゃなくて、学校からの紹介手数料でビジネスをしているので、サービスの内容は決して悪いわけではないということです。まあいろいろ言ってますけど、結局はニュージー大好きに使ってほしいんですよねって話なんですけど、まあ本音を言えばそうです。ニュージー大好きを使ってくれる方がもちろん嬉しいです。でもうちを使わなくても無料留学エージェントいっぱいありますから、それを使って渡航された方が、まあ有料エージェントよりお得なんじゃないですかってことは言いたいです。うちでも他のエージェント、無料エージェントでも一緒です。質問をいただいた方、少しはお分かりいただいたでしょうか。留学関連については、ポッドキャストのことだけじゃなくても、いつでもメールや DM で質問を受け付けてますので、もしわからないことがありましたら、いつでもご連絡ください。はい、ではイベント告知です。まず今月は、女子サッカーワールドカップがオーストラリアとニュージーランドの共催で開催されます。もう間もなくですね。日本チームのなでしこジャパンはグループ C に所属していて、試合はここニュージーランドで行われます。7月22日、場所はワイカ島でザンビアと対決します。2011年に世界のトップに立ったなでしこジャパンですが、その後はまああまりパッとしていないんですけれども、今年こそまた返り咲いて優勝、もしくはお立ち台に登ってほしいと思ってます。そのなでしこジャパンをもう10年以上応援しているうかすか G のガクさんがニュージーランドにやってきて、一緒に応援しようと試合前のトークショーを行います。トークショーは僕の友人でもある元日本の音楽プロデューサー、今はロトルアの湖の湖畔で半分自給自足の生活を送っているよすみさんと、ガクさんとのトークショーになります。まあ、トークショーとは言いつつ、ガクさんにはやっぱり応援歌を歌ってもらいますので、その応援歌を歌う時には今度はですね、スペシャルゲストとして、これも僕の古くからの友人でニュージー大好きポッドキャスト、このポッドキャストの最後に流れる歌を歌ってくれているサユリーが合流する予定です。 このトークショーとライブはオークランドで開催します。会場はカールトンジュニアラグビーフットボールクラブっていうところで、エプソンですね。後でこのポッドキャストの説明欄に貼り付けておきます。時間は午後6時半に開場して7時からスタートです。大人1人20ドルの会場使用料が必要です。ドリンク販売が会場内にありますので、それをご利用ください。アルコールとノンアルコールを用意してお待ちしております。ちょうど夕方なので、もし食べ物が欲しいという方は持ち込み自由にしてますので、お近くのマックとかでハンバーガーとかポテチとかポップコーンとかを持ち込んで楽しんでください。皆様のご来場をお待ちしております。トークショーの翌日はなでしこジャパンをゴール裏から応援するために、ガクさん、よすみさん、さゆりさんと僕は4人で車を走らせてハミルトンまで生なでしこジャパンを応援しに行きます。一緒にハミルトンでなでしこジャパンを応援しましょう。イベント告知2つ目はジャパフェスです。10月14日にクライストチャーチで開催するジャパンフェスタ 2023EX はついに出展の受付も開始となりました。今回は土曜日開催で、かつまだ情報公開ができてない段階なんですけれども、来場者数を期待できるような大きな仕掛けを用意しております。ローカルアーティスト、出展者、来場者、そしてゲストの皆様、会場に来ていただける全員が満足してお帰りになられるように、いろんなことを仕掛けていますので、ぜひご期待ください。イベントは10月14日土曜日、クライストチャーチのリカトンパークで開催します。詳細は Twitter、Facebook、Instagram で発表していってますので、フォローしてご確認ください。よろしくお願いいたします。はい、では今週はこの辺で。皆様からのコメントは Twitter の DM、ウェブサイトのコメント欄から受け付けております。今回読んだお便りみたいに、いろんな質問いつでも OK です。できる限り答えていきたいと思います。コメントは励みになっていますので、一言でもいいので書いてもらえると嬉しいです。それではまた。ニュージー大好きの野沢でした。ニュージーランドをもっと楽しく